Hi, what's up, friends? おかわりなですか。リルシーのクレイジーファンキーバッドです。カリフォルニアから仕事の空き時間に勝手なことを喋ってます。イントロアウトロは FMA よりオーガンズのカリフォルニアブルースをいただいております。Thanks。第95回、自分でやってるドラッグスクリーンテスト、ペインキラー、世界で最も頻繁に使われている英単語、クレイジーファンキーバースへの道、言葉メモは、バイコデイ、オデイン、ためにならない USA の話などなど全部は無理です。 Hi, how's your life? 秋の最初の日は9月22日ですが、こちらはまだ夏日に戻りしてます。この週末くらいから秋らしくなりそうです。秋らしくって何でしょう。こちらも紅葉が見られ葉が落ちてくる。アメリカ的にはハロウィンの準備をするとか、アップルパイやアップルサイダーのシナモンが美味しくなることでしょう。さあ、元気出していかな何がやねんですけど、ポッキャスもしゃべくっとかないと年内100回達成無理だもんね。自分は不言実行じゃなくて有言実行なんで、口より走ればできません。待ち垂れないとやらない、やる気が出ない、モチベーションが上がらないんですね。で、言ったことができないのは嘘つき、バチタレですから、達成しようと頑張る、ここは真面目な A 型です。いいように利用しましょう。いやー、セールスマンとかでいますから、こんな小さな目標だけ言ったら頑張る。自分のことはもう分かってない。こっちができたらめっちゃ書けない。ここのところ書き仕事が多く、書くというタイプ、入力がすごく大切です。湯を書く前に腱鞘炎っぽくなって疲れて限界、頭も限界、もうカルシウムも減ってく一方なので、大事にしないとね、後に響きますからね。先日からなんとなく気になってたことで、ほんと小さな話なんですけど、マリリン・モーノーさんは眠るとき、シャネルナンバー5をまとっていたと。自分、去年だったか一昨年だったか、M ちゃんからもらったコラーゲン入りの首巻きをまとって寝ています。コラーゲン入りって怪しくねっていうか比べられないんですけど、なんですけれども、あのフリース素材っていうか、もっとしなっとしたやつ、テリー素材っていうんですか、めっちゃ気持ちいいんですよ。首によく眠れる、ふわふわっとして、シーツとか毛布とか首に当たるのもしなやかなものはいいんですが、考え出すと妙に気になりませんか。当たり具合が、心地が、くすぐったくなって笑ってきたりとか、変に気になったりして眠れないとか、私だけかな。まあ、マリリン・モンローさんとは全く比較になりませんが、イメージしやすいかなということで。カリフォルニアでなんですけど、カリフォルニアは乾燥気候で、自分のいるところは昼間は暑い、暖かいんですけど、朝晩はヒューンと冷え込むんです。で、ちょっと肌寒いなっていう夜は、服よりその首巻きをして寝ます。で、朝になったら、目が覚めたら、横のサイドテーブルの上に畳んで置いてあるんです。ちょっとホラー？でも、自分ですよね。暑苦しくなったからか、何でか外して畳んで置いてあるんです。朝、横に。自分でも分からなくて、ちょっと不思議な話。多分カメラでもつけてたら自分で無意識というか有病のようにやってるんだろうなぁと思うんですけど、知りたくないかなと今は。次、今の日本は知りませんけど、こちらは就職とか契約とか働く場合はドラッグスクリーンテストを受けることがほとんどです。いかにドラッグが身近というか、アメリカならではの、いや他の国もあるんですかね。して自分のこと、自分とこのことしか分からなくてすみませんですが、ドラッグスクリーンテストとはシンプルに言うと尿検査でも、定期検診のメタボだ、グルコース値だ、糖尿だ、そっちじゃなくて、ナインパネルテストという薬物に反応するパネルというか試験紙というか、そういう決まったものがもうあって、それに反応したらアウトというか、逆に問題なしとか、 スポーツ選手の尿検査に似てるかもしれませんね。そこはよくわかりませんが、とにかく健康診断の尿検査とは一線を画すんです。何がって、まるで上から目線のこっちは被疑者みたいな対応なんです。そこが一番違うかなと。私も USA で就職した時とか、大企業から仕事を契約で受ける場合、この尿検査をしたことあります。します。こちらではみんな当たり前のことのよう。慣れてみればまた検査、はいはいって感じですけど、日系企業は今はやってるのかもしれませんが、私が就職した以前はなかったです。年1回とか健康診断から行く尿検査とは全然違う感じ。で、その話。友達の話、ある企業での就職の最終面接で何人かが残って、最終チェックが尿検査だったんですね。ドラッグやってないかクリーンかの検査。そしたら一人、一抜けたってやつがいたそうです。いるんですって。ドラッグテストするとなると、就職辞退させていただきますって人が。検査代は採用する企業側が負担するので、一銭もいらないんですけどね。だから最初は私は興味本位で言ってました。どんなんだろう、病気とかもわかるのかな、ただで検査してくれるんだからラッキーよねって。違うんですけどね。この検査は、尿検査は病気とかは判明しません。なんというか、ドラッグに対して黒か白か。英語だったらクリーンかダーティーかでしょうか。まずラボ、検査してくれるところ、ラボラトリーの略ですね。そこに自分の都合の良い日の予約を取ります。後で聞いた話、薬が体の外に出るまで何日かかかるから、企業側も薬中なのにパスする人がいないように、あと5日以内で行ってくれとか、期限を設けているんです。まあ、雇う側からしたら何かあったら困るし、きちんと検査しといてねっていうのは当たり前のことでしょうけどね。私みたいに、じゃあ早く済ませないと忘れるから明日行きますなんてのは、すごくわかりやすくしろと思うんですけど、それだけじゃダメなんですね。で、いざ行くと病院の待ち合室と一緒です。今や受付仕事がなくなってきてますから、人は一人受付の机にいるんですけど、その人は別の仕事もやっていて、基本受付はタブレット。患者が自分で情報を打ち込んで、予約と照合するか確かめて、何かあったらその人に聞いてくださいっていうことで。時間まで待ちます。そして名前を呼ばれていくと、他の個室では血液検査とかその普通の尿検査もやってるんですよ。で、一つ個室に呼ばれて、これは同性の女性とか選べないです。ほとんどが男性、それも警察官みたいなきちんとしたガチガチのこわもての男性で、おまわりさんが看護師さんのユニフォーム着てるって感じ。私は初めての時にここで水のボトルを持っていて、それを飲んでて怒られました。ここから先はダメって。だって尿が出なかったら少なかったらまた再検査になるじゃないですか。そっちの方が心配で、普通の尿検査だったらどんどん飲んでおくでしょ。水分をたくさん補給しておいてくださいって注意書きあるし。知らなかったというか、あ、違うんだというか、この時に分かりました。で、コンピューターのスクリーン見ながら、また名前はとか、住所、電話番号、個人情報を言わされます。で、これから使う容器、カップとか一式ですね。それをなんかくじ引きみたいな大きなボックスから一つ取ってって言われて、ファストフードのシェイクのカップみたいなのを自分で一つピックして、それにも個別に識別番号が貼られてるから、それをさっきのデータに入力して間違いないかとか、またチェックします。この前、英語にも丁寧語とかありますって言いましたけど、本当こういう検査は自分が悪いことした人を扱いで、上から目線の命令形なんですね。それか私にだけかもしれないけど、で、最後に情報も全部正しいか確認してって言われて、イエスって確認。じゃあ、貴重品だけ持ってきてって、水のボトルや本が入ったバッグは置き去り、ここからが特に普通の検査じゃない。個室トイレに入ります。その男の人、検査士の人も一緒に入って、流しの水を出しっぱなしにしたり、多分前の人の残りとかやばいものついてなかったとか洗い流してるんでしょう。 水洗トイレも何回か流して、水もったいないみたいな。貴重品とポケットの中のものを入れる鍵付きのロッカー、箱みたいなのがあって、それに入れさせられて鍵をして、鍵はその人が持っています。何も余計な細工ができないようにですね。で、はい、これから4分。カップのこの線以上に尿を取ってください。あとは流してはいけません。そのままで出てきてくださいって言われて、え?4 分?ちょっとせわしくない女子。出なかったらどうすんだ。まあどうにかなるもんですけれども、Hurry up, hurry up。急げ急げで完了して出ようとしたら、もうその彼は外で、その外、戸口のところで待っていて、で、カップに温度計がついてるんですね。紙のシールみたいに薄いんですけど、あの、乾電池のバッテリーの残量がわかるメーターみたいな感じの。で、それを読めって言われて、歌詞だからようわからんのですよ。だからメモリーの4のところは変色してます、6のところも少しっていうと、あ、温度94度から96度に上がっていますね。よろしいって。つまり、摂氏35、6度くらいですか?体温と同じくらいということは、さっき排出された尿だと確認。以前どなたかが検査でお茶入れたとか言ってらしたの、そんなことできませんよ。こちら何でもベイビーと一緒のお母さんも、ベイビーはその検査の時には一緒にトイレに入れないんです。なぜって、ベイビーの尿を提出するママがいるってことで。なんか私は日本人のっていうか、本当に凡人の脳なんですね。そんなこと考えたこともなかった。それからそのカップ、多めに取ってるカップから最初に識別番号を確かめたシール付きの小さな容器に入れ替えて、ここでですか?まあ手袋もちゃんとされてますけどね。それも最初は新品だから閉じてあって、プラスチックの球がついてて、それを今から外すから見てなさいって言われて、はい、外れて部品が落ちて、じゃあ今から移しますって移して、封をします。シールを上から貼るから、その間カップを持っててって、急に渡されて、パパ、手袋してないでしょ?自分の尿が外についてないとは思うけど、やだカップって、一瞬躊躇しましたよ。本当に、やったーって言いたかったけど、言わなかったけど、でも、持てって言うから持たされて、こういうところが怪しかったのかも。じゃ、カップに残った尿を捨ててください。流さないで、何もしないで。いえ、捨てて、彼が最後、水洗を流して、トイレは終わり。普通の検査だったら、尿を取ったら、カップは横の棚へ置いておくと、向こう側の部屋から係員さんが取ってくれて、私物も自分で流して終わり。もうすぐ帰れるんですけれども、トイレを出たら、また、あそこのところに戻って、じゃあこれから検査に出しますから、今までのところ間違いないですね。あなたのものですね。正しかったら署名をして。はい、しました。検査した人も、検査士の人も署名して、この書類を今回の依頼元に送ります。結果が出るのは2日後ぐらい。はい、帰ってよろしい。なんかまるで幼稚園の子供みたい。っていうか、簡易裁判所みたいっていうか、まあ、仕事先もこのテストをしとかないと人を信じれないというか、テストに慌てる人、引っかかる人、中毒の人も多いのだそうで、USA ではドラッグがどれだけ身近なものなのか、薬中毒な人が多いのか、そんな感じしますよね。今や日本もこうなりつつあるんでしょうか、違うんでしょうか。クレイジーファンキーバースへの道、今回はかなり現実的というか切実というか、 Don't stop me now。 偏頭痛持ちって結構いますけど、だんだんと背中が痛いわ、腰が痛いわ、膝が痛いわって、周りも薬がいるようになってます。まあ若い時に薬飲んでても、今までは気になってもなくて、今になって気になるってことなんでしょうけどね。ペインキラー、痛み止めですね。日本ではロキソニンとか女性はイブとかよく聞きますけれども、 USA その名前のまんまで、そのまんまないので、同じ成分の薬とか調べるわけですよね。で、前々から分かってはいたんですけど、日本の市販薬は弱い、 アメリカの方がきついというか、強い薬もいっぱいあります。いつぞやも出た花粉症の予防にアレグラ飲んでいて、日本の錠剤はアメリカのより主要成分が低い。1日同じだけ飲んでたらアメリカの錠剤の方が強いって分かりました。アメリカ人同士でもよく議論になるんですけど、痛み止め、ピンキラーの一つにしてもみんなそれぞれこれを飲むっていうのは違っていて、誰々はアリーブ派とか、誰々はタイレノール派とか、自分はアイブプロフェンだったらいけるかなという。日本のイブとかロキソニンのもう少しきついようなやつらしいんですが、今まであやふやにしていたこと、きちんとチェック入れてみました。市販薬では、USA の鎮痛薬はタイレノールよりアドビルが強くて、アドビルよりアリーブ。弱い方からいくと、バファリンとか弱くて、それからタイレノール、アドビル、モトリン、アリーブ、アクトロン、モトリンの800っていうのがあるんですけど、その順と言われていましたが、今やタイレノールもタイレノールエクストラストレングスとかすごい名前のが出ていて、日本のロキソニンがアドビルと同じくらいの強さ、真ん中くらいらしいんですが、先日背中が痛くて眠れない、明日行くまでにどうしたらいいかって人がいて、看護婦さんに聞いた話では、一番強いタイレノールを2錠飲んで眠ってください。上限は6錠まで。1日 3000mg までにしてくださいって言われたそうです。自分偏頭痛には 600mg のアイブプロフェンを3錠飲んでました。ガンガン痛い時はですけど。で、朝晩飲むと 3600mg じゃないですか。わーわー、知っとけよって。いや、本当人にもよりますしね。周りも偏頭痛持ちの人とか、リウマチの人とか、医者行かずに1回3錠くらい飲んでますし、人によっては2種類ミックスすると絶対効くからって危ない発言するし、おいおいって感じで。親知らずを一度に3本抜歯した時には、さすがに歯医者さんがバイコデンをくれました。バイコデンっていうのは、VICODIN ですね。処方箋がないともらえない。つまり、お医者さんを通さないとダメな薬です。タイガー・ウッズさんとか、運転で事故を起こして、ヨロヨロして、ラリってるとか、問題になったという、あれですね。そのあれ、1錠飲んだら、ぶっ倒れたんですけど、私。日頃、薬をあんまり飲まない人は、よく聞きますね。本当に。よって、親知らずを抜いた痛みなんて、何にも感じなかったっていう。次の朝まで、ああ、よく寝ました、ずあと、処方薬には、コデインというのもあって、CODEINE。インフルエンザにかかった時に、お医者さんが解熱鎮痛剤にそれをくれて、飲んだら、やっぱり丸一日死んだように眠ってたという。処方箋まで行くと、前も言ってたオピオイド、麻薬系なんで、私みたいに怖いからもう飲まないってのを、人のくれくれって狙ってる人もいますし、ドラッグストアカーボーイみたいな、ぱっと見わからないけど、ジャンキーって人、本当に周りにいます。本当、薬はきちんと自分でも調べて飲みましょう、です。言葉メモ。何個かあったんですけど、これ覚えとかなくちゃってメモるのを忘れてしまいました。学生の時やデスクワークの時にはメモれるけど、通訳とかしてたらダメですね。きちんと蓄積しておかないと、その場でググったり辞書を引いたりするなんて時間ないので、だからメモリーを少しでもマシにするためにもアホは苦労するわけですよ。ちょっとでも喋ったら覚えていくかなっていう期待もあるしね、ここは。今回は新しい言葉や難解な言葉じゃなくて、もう皆さんもよくご存知の、先日世界で最も頻繁に使われている英単語はおそらく違いないという記事がありました。その方はという意味だと言っておられました。国内でとても有名な S 新聞さんです。どんな状況でも魔法の言葉なんですって。記事によると、旅行先のパリでも使ったとか、パリのカフェで、英語でしょうね、隣のお姉さんに笑い話をした、さりげなく見知らぬ人とも パリでも悠長に会話してるって含んでますね。フランス人って英語嫌いなお上品な人々ってイメージ持っちゃってるんですけど、ステレオタイプでしょうか、これは。知り合いのフランス人とかからは聞いたことはないですけど、人前では言わないのかもしれないですけど、日本人旅行者としてその恥さらしはやめていただきたいなと思いますが、自分は違う、使えない言葉、封印しておくべき言葉だと思う初対面の人には、あと店の人とかにそういったのだったら、あなたは上から目線、店員さんを見下してるってことですし、少なくとも USA ではちょっと違うなと、ニューヨークでは違うのかとか聞かれたら、いろんな人がいるので、100% 違うとは言えないとは言いますよ。でも、若者とかヒップホップやってる人とかでも、そればっかは言ってないですよ。一日中それ聞かされてたら、うんざりです。自分の体験では、普段のカリフォルニアや、今までいろんなところから来た人も、初対面の人には絶対使いません。友達同士でも、今なんて言った?言わないでとか、あなたがそんな言葉使うのって方がほとんどです。英語はネイティブじゃない人が言うと、もっと意外な顔されるし、ネイティブでも女子は気をつけましょう。言った後ですぐ言った人が、ソーリーとか謝るとかね。あと女子の場合は、シューって出かかっても、シュート、S-H-O-O-T にしたりとかね、シュート、しまった。これも前言いましたけど、まだその方が救われます。それよりかは、OMG、Oh my God とか、神様信じない人は、Oh my goodness とか、そんな言葉の方が使われてると思いますけどね。一日中悪態つきながら暮らしてる人って、相当病んでるかも。簡単な挨拶とか、相槌とか、イエスとか、ハローとか、ハイの挨拶の方が、もっといっぱい言ってると思います。確かに一人で悪態をつくにはいいですよ。そういう意味だったら SHIT は世界で最も使われているのかもしれません。いつも使う人が何かあるたびに独り言で SHIT って言ってるんならですよ。ご飯こぼして服にシミができて SHIT、 トイレのドアにぶつかって SHIT、 テストで間違えて悔しくて SHIT あります。一人で言う分には許されることと思います。でもこれ人前で言っちゃいけません。親友家族以外の前ではとっても下品な言葉だからです。日本で言うやばいとかしくじったとかダメだ、もうとか、そういう意味なことはもうご存知と思います。それに加えて汚物なわけですから、女性は特に人前で言っちゃいけません。カフェとか食事中はもちろん、あと何回か出てきたけど、お子さんの前とか、教会でとか、新人迎え人とか、目上の人とか、会社のお客さんとか、絶対使っちゃいけません。いけませんって決まりじゃないんですけど、これはあなたの育ちがバレるというか、低俗な人って見られます。少なくとも、シュートにしましょう。こちらは結構効くかも。あらまあ、しまった、やっちゃった。意味はあんまり変わらないですけど、汚物じゃないですから。お坊ちゃま、お嬢ちゃまのお家では、この便利と書かれた言葉は、F ワードと同様、絶対使っちゃダメと言われて育ちます。よく言う仲間内、親しい間柄では使ってもいいんですが、出ますけれども、I don't give a 気にしないはどうでも OK よとか、よく使いますけど、あなたと私、お前と俺は同等でないと使えないし、または目下の人に使うような感じなので、でも子供は例外、子供とか仕事の上司とか目上の人が一人でもいたら絶対使いません。例外はとても怒った時に言ってしまったりします。もう怒発点をつくくらいまた言ってますけど、怒ってるか心の底から出てしまったという時でしょうか。なんて言っていいかわからないくらい怒ってるって時です。周りもいつもと違うわ、どうしたんだろう、大丈夫って異変を感じて、あーって感じて同情するでしょう。また、初対面の人に言われたら怒りの感情が湧きますね。いつぞやも見知らぬ女性に言われて疲れて怒ったってのも話しました。私たちの荷物をあんたたちのって言って、早く避けてって言われたからです。 喧嘩になっても仕方ない言葉です。F ワードと同様です。多分このライターさんも言われているように、ハリウッド映画の中にいっぱい出てくるとか、そんなにいっぱい出てくる映画って限られてると思いますけど、あと俳優さんとかミュージシャンのインタビューでピーなんてかかってる、それがかっこいいとか誤解してる人もいるかもしれない、このライターさんのように。でもそれが一般社会でもかっこいいと思うのは違います。かっこいい言い回し、シチュエーションがもう違う。女子は独り言は仕方ないけど、人前では絶対言わないようにしましょう。あと英語がネイティブでない人ね、多分笑われてると思う、あんまり使うと。これは前回言ったけど、知識として知っておくのは良いことです。でも人前では引っ込めるということを知らないといけません。それが素敵な大人だと思います。なんかこっちがクレイジーファンキーバーサイの道みたいになっちゃいました結論言うとしたら、世界で最も頻繁に使われているお下品な英単語ならそれでしょうか。今はネット検索やネットニュースとかネットコピペとかいろんな情報が出てきますが、どうか情報を得た後ご自分で判断してくださいね。これは本当なのか、これは正しいのか、もうちょっと調べてみようとか、間違った情報も山ほど載ってるのがインターネットです。確信がないのにそうかそうかって、東京のど真ん中で見捨てる人に連発しないでくださいね。お願いしますね。あなたは俳優さんじゃない、ミュージシャンでもない、歌の歌手でもない、普通の日常生活で連発してるのって、初対面の人に言ってるのって、女子にそれ言ってるのって、絶対恥ずかしいから。日本人、日本語で違う言葉もいっぱいありますし、日本語使いましょう。日本人として恥ずかしいです。お願いだからやめてくださいね。なんか今回は薬の話、尿検査だの、汚物だの、無茶ですね。年取るって医者とか薬とかの話が増えるんでしょうね。Sorry. I love you, honey. ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃん。不定期になってますけど、とにかく手首が痛くて、しばらく日記かけてないから。Have a nice weekend, friends. ここで言っときます。ごきげんよう。バイバイ。クレイジーファンキーバット、iTunes ストアでクレイジーとカタカナで検索していただくと、ポッドキャストのところに出ます。登録、自動更新ができます。超個人的なポッドキャストのため、ご放送、たまりなさい。すぐ消えます。スマホだと、ポッドキャストのアプリを持ってらしたら早いです。ダウンロードできます。聞けます。もち無料です。クレイジーファンキーバットでググっていただくと、なんか出ます、今。過去放送、ブログ、元はシーサーネットにあります。まだ聞けるんじゃないでしょうか。RDF で最新情報を取ってくれてるフレンズもいるみたいです。毎日毎週お会いできないので、近況報告しています。まとめて1回で、自分の日本語喋りダメです。You miss me のフレンズ、I love you。どこへ転ぶかわからない、クレイジーファンキーバットです。脱線は必死です。今日もありがとうございました。風のラメ日は下に帰りましょう。ベイ下着で、Have a good one. See ya!